ございます。エッチの子育てにはお金がかかる。今日は9月の1日となっております。今日のテーマ、イデコってどうなのというテーマでお話をさせていただきます。まあ、会社員でね、こういろいろとやっぱり税金を抑えたいという方もいらっしゃると思うんですけども、まあね、会社員の方でも税金が抑えられる制度、イデコですね、個人型確定拠出年金という制度があるんですけども、今日はですね、イデコについてお話をさせていただきます。このチャンネルでは6歳と4歳2児の父親 H が子育てに関するお金を中心にお話をさせていただきます。ぜひコメント、フォロー、いいね、レターお待ちしております。ということで、今日はイデコについてお話をさせていただくんですけど、皆さんイデコご存知でしょうか？個人でね、年金をプラスアルファで払うと、まあそういったようなイメージになってくるかとは思うんですけども、まあどんな制度かと言いますとですね、まあ老後のね、資産を、まあね、こう形成するために、まあ毎月ね、こう積み立てていって、まあ60歳以上になると、その積み立てたお金がもらえるという制度なんですけども、税制でね、かなりこれメリットがありまして、まずその1、掛け金が全額所得控除されるということですね。所得を減らすことができます、掛け金によって。まあ当然ね、お金を払わないといけないんですけども、掛けた金額、所得を減らすことができるということですね。それと運用益の非課税。まあこの辺はね、積立NISAとね、積立NISAじゃない、新NISAですね。新NISAと似てるものとなってくるんですけども、まあ例えばですね、100万円の、掛け金に対して120万円を、運用が出て、120万円の実績になったと。ね、なんかこう、投資信託とか買って120万円になったと。本来であれば、この20万円に対して、差額の20万円に対して、20% 約ね、税金かかってくるんですけども、それがかからないというのがね、運用益が非課税になるということですね。まあ、あとね、まあ、長期的にね、こう、運用できるので、まあね、こう、メリットも大きいのかなというふうに思ったりとかするんですけども、これね、イデコっていうのは、原則60歳までね、引き出すことができないと。いうことになってますんで、積立NISAはね、こうNISAっていうのはね、こう毎月積み立てて、でね、好きな時に引き出せるというものなんですけども、イデコっていうのはね、そういったことができずに、あくまでも老後の資産形成が目的ということなので、60歳まではね、原則できませんよっていうの、引き出しできないですよっていうのが、このね、イデコっていう制度になっております。で、これ自営業の方はね、6万8千円が上限。で、会社員ですね。会社員の方は、まあ、いろいろと、まあ、個人型のね、企業型のね、保険やってるかどうかとかっていうので、また変わってくるんですけども、1万2千円という方がね、多分多いと思います。で、僕もね、1万2千円が上限となってますんで、今のところね、1万2000円上限マックス、毎月ね、やってるというふうになっております。でね、どれぐらい節税効果があるかと言いますと、例えば1万2000円を毎月し、積み立てると、毎年14万4000円になるんですよね。14万4000円。で、仮に年収が500万円とすると、所得がね、330万円以上になってるんですよね。で、所得330万円以上になっていると、20% のね、所得税とかかかってきますんで、だいたいですけども、14万4千円に対して、2万8800円の税金を節約することができるというふうになってきますんで、まあね、結構大きいと思うんですよね、これね。で、まあ、これね、毎月積み立てる、何に積み立てるかっていうのは、ご自身でね、選んでいただくことができるようになっております。この辺はね、イデコの、証券会社によって変わってきますんで、まあ僕はね、SBI 証券でやっておりますので、投資信託、日本株と、 先進国ですね、まあ、アメリカ株を中心とした投資信託半々で買っているんですけども、今現在ですね、ちなみに、現在、22万8000円を積み立てて26万293円ということで、だいたい38万円ぐらい、あ、じゃない、38万じゃない、ごめんなさい、3万2000円ですね。3万2000円の、まあ、プラスが出ているということとなっております。まあ、こういう商品については、どうしてもね、上がったりとか、下がったりとかっていうことがやっぱりあったりしますんで、まあ、ある種ね、ちょっと博打みたいなところになってくるんですけども、これに関してはやっぱりね、こう始める年齢とかによって変わってきますんで、まあ比較的ね、まあ多分10年とかね、やる方については、まあこういったね、株式投資とかね、投資信託を買ったらいいんじゃないかなと思いますし、まあね、こうね、こう年齢が高い方については、元本保証型の、まあ、例えば国債とかね、まあそういうものをね、積み立てていけばリスクが少ないのかなとかっていうふうに思います。まあ国債だけやってね、この節税効果だけ得るとかっていうこともできたりとかしますんで、僕はね、これ結構なかなか、まあいい制度じゃないかなというふうに思って毎月やってるんですけども、当然ね、やっぱり目の前のお金っていうのはね、使えるお金っていうのが減ってしまうというのがね、まあ最大のデメリットじゃないかなというふうに思っております。うん、でね、このね、なんだったっけ、年収まあ500万でだいたい2万8800円になるんですけども、12月からね、制度が変わってくるということで、ご存知ですかね、今ね、1万2000円の限度だったのが月2万円までに引き上げられるということなので、年間14万4000円から24万円に変わってくるというところで、24万ね、もし毎年積み立てができれば、4万8000円ぐらいですかね、4万8000円の節税効果になってくるというふうになってきますんで、あ、ちなみにね、僕は年収500万ね、ないので、まあ、そこまで節税効果がないというところにはなってくるかと思うんですけども、まあね、そこそこね、稼いでる方については、まあ、そんだけね、節税効果があるというものとなっておりますので、まあぜひね、確認するというかね、調べていただいたらいいんじゃないかなというふうに思います。で、ね、どういうふうにね、始めればいいかというと、会社のね、こう給料担当の方とかね、まあ総務の方とかに、まあいいでこやりたいんですよとかっていうふうに言うと、なんかね、事業所の証明みたいなのがもらえますんで、それをね、証券会社のサイトから申し込んで、くっつけて申し込むというふうになってきます。確かね、申し込んでからね、1ヶ月から2ヶ月ぐらいかかったと思うんですけども、まあ始める、ね、そうやって、まあこうね、いろんな書類を集めて、証券会社に送って始めることができるという制度となっておりますので、まあね、ぜひそのあたりも、まあね、会社員の方ってなかなかね、こういった節税とかっていうことができないと思いますので、まあぜひね、その辺も活用していただけたらと思います。ただね、受け取りの時がね、ちょっと問題と言いますか、受け取りの時にやっぱり税金がかかってしまう場合があるということになっております。で、まあちょっとね、いろいろ見てると、退職金がね、まあそこまでもらえないとかっていう方であれば、おそらく退職所得控除で、このイデコも一緒にもらえれば、ね、税金がね、かからなくなってくるんじゃないかなというふうに思ったりとか、あと年金として、毎月ね、こう、少しずつもらったりとかっていうこともできるみたいなので、まあね、その税金がかからないように、まあ調整するというふうにしていっていただければいいんじゃないかなというふうに思います。大体ね、50歳以上になってくると、こう受け取りの年齢がね、ちょっと上がったりとかしてきます。まあ基本的には10年ぐらい寝かせろよみたいな感じなので、49歳のまでの方であれば、始める年齢が49歳までの方であれば、60歳から受け取り可能。で、51歳、52歳だと61歳とかっていう感じで、どんどんこう段階的に、年齢が上がっていって、 マックスが65歳みたいな、まあそんな感じになってきますんで、まあね、こう、例えばなんですけども、まあ、積立NISAだと、まあどうしてもね、すぐにね、こうちょっと、うわぁ、必要になった。ね、NISAだと、ね、やっぱり、ね、こう、積み立て投資やめとこうかなっていう風にね、なったりするかと思うんですけども、このイデコっていうのは、もう強制的にね、引き出しができないという制度となっておりますので、まあ、福利の効果ね、こう、毎月コツコツ積み立てして投資していくっていうのであれば、まあ、強制的にね、こう引き出しできないっていうのもね、まあ、ポジティブにね、こう、捉えていただければいいんじゃないかなというふうに思います。このね、イデコについてはね、厚生労働省がやってるんですよね。で、NISAについては金融庁がやってるということで、やっぱりね、こういろいろとね、厚生労働省と金融庁で、まあね、こう考え方が違うというふうにね、なってくるんですけども、まあ税制についてはね、これかなりメリットあるんじゃないかなというふうに思いますので、まあね、このイデコっていうのもね、ぜひ、会社員の方、特に会社員の方、公務員の方、ね、やっていただいたらメリット大きいと思いますので、もしね、また何かご不明点あればぜひ質問いただけたらと思います。今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。ぜひコメント、フォロー、いいね、レターお待ちしております。 H でした。さよなら。